加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビル大西と、
はい、私大前美穂子がお送りします。え、マスター、私と二人だけ？
いや、バンブーをとりあえず、ショッカー武装場に入れとかなあかんから二人っきりで撮るっていうのは非常に怖いことがあるからね。
やだ、楽しみにしてたのに、ついに来たか思ったのにから。服の色一緒じゃないですか今日。
そうやね、
嬉しいわ。
嬉しい、
つながったね私たちやっと。
これね、つながったね私たちっていう表現もおかしいなこれ。
心がね、
誰かリスナー助けてくれ
助けてくれ。もうほんまに今日、
もうほんま2人はええねん、まあまあまあ、コロナ禍やから2人というわけでもないねんけれども、
まあでももしかしたら後で遅れてお客さんが来るかもしれない。
そうそうそうそう、そういうことです。
なるほど、
はいはい。今日バイトのツッコンがねちょっと遅れてるんですよ、
あらまあまあまあまあ、はいはいはい、間に合ったらええですね。
なんか本業で忙しいとか言ってねふざけたことを言うとるんです
あらバイトも頑張ってほしいですね。
そうそうそう。ところでね、今日もね、
はい、
まあ、美穂ちゃんが来るんじゃないかと、
お、
思いまして、そう待ってましたよ。
嬉しいわ。
もう心の中では待ってる。やっぱりね、これだからね、考え方マスター変えてん。
お
う、やっぱりね、今までこう悪く言うようなまあいじめっ子体質があるから、
はいはい、いじるみたい、
言うとあかんな思うから、こんなんもうやっぱり褒め子になろうと。
いや嬉しいわ。
それからまあ可愛らしい顔してっていうのをもう常に言い続けようかなという。
なんやねんな、
だからリスナーさん気分悪くなったら。
どういうことそれ。
え？
何で声が可愛かったらみんな気分悪なんねんな。いやいや、真実でしょうが、可愛いのは。
あ、その可愛い美穂子さんにですね、
はい、
今日はちょっといいお酒をご用意しておりますので、
はい、
ちょっと呼んでいただいていいでしょうか。
はい、今回ご紹介するのは奈良県奈良市にあります今西製米商店さんです。日本で最初の国際都市奈良は日本酒発祥の地と言われています。今西家はこの地で明治17年1884年より酒造業を始めました。蔵元は春日大社や東大寺などの世界遺産にほど近い昔の風情を残す奈良町にあり、酒名の由来は春日の神々が鹿に乗って奈良の地へやってきたという伝説から春日新禄と名付け、後に春鹿に改め今日に至っています。厳選された原料米を高精白に磨き、軽い味わいでまろやかな口当たりの酒、華やかな香りのある切れ味のいい酒を醸してきました。これらの商品は日本はもとより世界十数カ国に輸出され、人々の楽しい夕べを演出しており、味、コク、香り、すべての点で先進技術と高品質を誇った奈良酒南都諸白の伝統を現在に伝える春鹿創業以来の変わることなき姿勢です。その今西製米商店さんが毎年行う酒蔵祭り、新型コロナウイルスや自然災害など日本中がさまざまな災いに見舞われています。この状況に負けず希望願いを持って前に進んでいけるよう、今年の酒蔵祭り限定酒のテーマを希望と名付けました。木は元気運気などに使われエネルギーを意味しています。書は大反響を終えました奈良在住の妖怪書家大岡さんに記号していただきました。コロナの感染拡大で医療現場最前線で戦う方々に少しでも応援が届きますことと、一日も早く平穏な日常笑顔が戻ることを願い、この酒蔵祭り限定酒の売り上げの一部は感染症免疫疾患等の研究診療を推進している国立国際医療研究センターへ寄付されるということです。本日ご用意しましたのが希望グリーン300日氷温貯蔵純米吟醸生酒養冷蔵生酒500万石を 100% 使用し 60% 精米となっています。青りんご桃を思わせる上立ち果、口に含むと柔らかな酸とともに甘やかな旨味の広がりをお楽しみくださいというお酒です。
うん、なんかね、まあ、コロナ支援、いつも災害支援的な形でご購入していることも多いんですけれども、今回はそのコロナで頑張ってるところに支援しようというところがあるんであれば、
あー
我々もちょっと応援しようかなと、
うん、いやそうですね、あこういった酒蔵があるんだと私今初めて知りました、うん、いいですね。で
正直なところねこれ日本買ってたんですよ、
う
ん、この令和って書いてありますよね。
あほんまや、
うん、令和元年度醸造、ね、でこれ平成ラストの年の醸造のやつももう一本 あったんですよ、うん、
あはいはい、
マスター飲んでしまいました
飲んでしまったんかいな、
待てずに飲んでしまいました。でまあ令和は置いておこうかなということで今日の日本をちょっとなんていうのクラウドファンドでもないんやけれども、
はい、
なんかそんなように近いような形で、うんうん、皆さんにご購入を広められたみたいですね。
あじゃあもう支援してるファンの方がたくさんいはるんですね。
そういうことですね、まあ、元気の気の文字と望みという文字を書いて希望ですね、はい、まあ、非常にまあキレのいい文字というか素晴らしい妖怪紹介で
ね、
なかなか不思議な、
いや、はい、そうですよ、
女性だと思うんですけど、
そう岡さんね、
はいはいはいはい、んじゃあちょっと、二人きりですけれども、
いや緊張するわ、
ほんま緊張するわ俺ある違う意味で
冷や
なんか、うん、なんか汗出るわこっちではちょっとお次しましょう。
はい、ありがとうございます。あどうもどうも、あ透き通って香りですね。
あ、ほんまや、青リンゴみたいな、
ねえ、フルーティーな香りがいいですわ。
まだ飲んだあかんねんな、乾杯せなあかん
ね
ん。
あ、ほんま、うん、もう、はよこ、
はい、
はよしょ、
はよ行こうって言われて入っているのもなんかな、俺ちょっと腹立てたない
ただきたいですもん、はい、
じゃあですね、はい、今も続く新型コロナウイルスで入院されてる方、それから、まあ、お亡くなりになられた方ね、まあ、最愛のご家族、ご親族、ご友人を、まあ、そのような形で見舞われてる方々にもちょっと、まあ、希望を持ってね、
うん、
その日を迎えれるように、まあ、みんなが笑顔で迎えれる日を、まあ、心から記念して、
うん、
乾杯しましょう、
はい
はい、では乾杯。
乾杯。
あ、
飲みやすい、すっきりして、あら、
あら、
あこれ、
これ、うん、ほんまに青リンゴみたいな、
うんうん、
珍しいな。これ500万石っていうお米を使ってるからかな。
ほう、いやさっぱりして、
いやめっちゃさっぱりしてるわ、これすごい、うん
ね、
これはなかなかすごい。これね、吟醸酒ではなくて、
はい、
普通の、あごめんなさい、純米吟醸でした、ごめんなさい。いや 60% やから、
うん、あ
60% 精米で吟醸やねんね、うん、
ね
あ作り方がすごいんかな。もうなんか素晴らしいお酒に久しぶりに出会ったかもしれませんね。南部当時の佐藤秀明さんが作られたということで、まあ、皆さんももし支援していただけるなら奈良の今西清兵衛商店さん、
うん
ね、まだ残ってるんじゃないかなと思いますの で、はい、
この後要チェックです。
はい、よろしくお願いいたしますというところで、はい、まあ、ちょっと前回に引き続いてですね、はい、テーマを避難としてるんですよ今日、ね、まあ、皆さんは避難と聞けばどういう行動のことを浮かべるのでしょうか、
はい、そりゃ私はどこかに逃げるっていうイメージですかね。
そうですね、多くの人は避難イコール逃げるという人が多いようですが、
はい、
まあ、ところで美穂子さんは避難ということを実際のところ知っているようで知らないのではないかと失礼なことを聞くんですが、
ほう、
避難説明できます？
まあ、さっき言ったことと重複 しますけど、うん、何かが起こったからそこから逃げるように別のところに移動する、
まあ、確かにまあそうやねんけどね、私も間違えずに説明したいので、まあ、避難をちゃんと広辞苑で調べました。
ほう、
うん、避難とは災難を避けること、
うん、
災難を避けて他のところに逃れることと記されてます、
はい、
ね、まあ、手早く言えば、うん、まあ、災難を避ければいいということになるんですが、
はい、
じゃあどのような災難が襲ってくるのかを考えなければならないんですね。まあいろいろありますよ、地震とか台風、水害、
あ、ね、そうですよね、う
ん
う
ん、美穂子さんなら何をイメージします？
避難というと地震とか台風、地震をイメージしますかね。
なるほどね、火災なんかも避難せなあかんってなるわね、
はい、ほんまや、
これもまた難しいもんで、人それぞれ置かれた環境とか周囲の状況も違うので、
はい、
すぐに声は出せないものですね。まあ、答えが、ね、出せないということですね。
はい、
それでですね、ちょっと知恵を借りようということで、東京大学大学院の 片田敏孝教授にちょっと、はい、資料を見させていただくと次のようなことをおっしゃっています。ちょっとご紹介しますので、読むのが素晴らしくうまい、
ちょっと
美代子様、
いやいや気分ええね、
可愛らしい顔で読んでください。
はい、正常化の偏見という言葉があります。危険が迫っても自分は大丈夫だと考えてしまうんですね。例えば災害経験のない人に大きな地震が起きた後の行動をイメージしてもらうと、まず机の下に隠れ、ついで避難場所に移動して、さらには救助活動をしたりと考えます、うん、ですが自分が瓦礫の下にいて救助される側になるということはあまりイメージしないということなんですね、うん、正常化の偏見の例は他にもいろいろあります。例えば同じ確率を示してもそれが交通事故で死ぬ確率についての数字だったら自分はないなと認識します。その一方で宝くじに当たる確率であればあるかもと思えてしまうと。また津波警報に接しても最初の警報だけではなかなか動き出さない、同じことを意味する2つ目の情報が入らないと動こうとしないと。これも同じく正常化の偏見だと片田教授はおっしゃっていますね、
うん、そういうことですね。
なんかわかる気がします、
う
ん、
いいですか、
うん、いいですかって遅れてきて急に喋り出すのはいかがなものかと思うけど、つっくん、
つっくんさんこんにちは、
う
ん、
どうも
お疲れ、はい、片田先生の話今してましたね、
はいはい、いや、うん、今聞いておりましたので、うん、まあ、次のようなこともね、ちょっと以前先生おっしゃられておったんですけども、うん、避難しなかった人っていうのは避難しないという意思決定をしているわけじゃないんですよね、うん、避難する意思決定をしていないだけなんですよ、うんうん、結果的に避難していない事実っていうのだけは残るという形ですね、うん、ちょっと、ね、語尾がちょっと難しいんですけど、うんうん、まあ、同様にセキュリティ対策をしない、まあ、こういう場合の意思決定をしているわけではないんですよね、うん、セキュリティ対策をするというそういう意思決定をしていないだけなんですよね、うん、だからまあ最後の一歩を踏み出していなかったということになるんですよね、うん、まあ、こうした性質を踏まえた上で、まあ、どうするか、まあ、それが津波防災の課題、うん、まあ、こう言えるに違うかなというふうに言われてましたね。
なるほどね、うん、まあ、片田先生のおっしゃっていたことの中に、まあ、私としては重要なキーワードがあるなと思うんですね、うん、そのキーワードは意思決定をするかしないかということなんですね、うん、はい、まあ、そう考えれば防災活動をする意思決定をしているかとなるわけですね、うん、まあ、これは簡単に言えば備えをするということですが、備えというものは備蓄することや家具の転倒防止などのものを準備し行動するということではなくてですね、災害に備える心の準備、心の決め事ですねをしているかどうかということになるわけです。
片田教授の話に出てきたセキュリティ対策から考えると、スマホやパソコンにコンピューターウイルス対策をしているかどうかも同じことなんですね。
まあそういうことですね。どこかの誰か、私の知らない人とか企業がどこかでやってくれて守ってくれると考えているのと同じことですね。まあ災害においてもどこかの誰か、私の知らない人や行政がしっかりとやってくれて守ってくれるだろうと考えてしまってるんです。
そうですよね。そして気がついたら、うん、パソコンやスマホにウイルスが入り込んでデータが抜き取られたり壊されたりっていうのと同じですよね。
そういうこと
そうやね、うん、だから災害に置き換えて考えた場合に、災害ならば、まあ、命に危険が及ぶだけじゃなくて、うん、命を奪い取られてしまう、うん、そういうことなんですよね、うん、だから守り方、守る意識、まあ、これが大切ということですよね。
そうですね。だからあなた自身が一歩踏み出すことが重要ということですね。どこかの誰かが守ってくれるなんて都合のいい話は絶対に信じてはいけないということです。あなたが行動を起こせば、あなたの周囲に防災の輪が広がっていきます。まあ、これはね、水に石を投げ入れると同心円の波紋が起こる、これと同じことが防災活動でも起こるということですね。まあ、これが守り合い、お互い様っていうことが重要なことだということです。だから避難は避難イコール逃げるだけではなくて、何かが起こる前に前もって心がけて心構えができておれば、 何かが起こっても躊躇なく行動ができるということになるわけですよ。
なるほど。じゃあもうためらいなくすぐ動くぞっていうこの心構えができてないから、うん、コロナ禍だから避難所に行くのはどうしようかなっていちいち考えちゃうってことなんです
ね。そう、テレビでもよく言ってたからねそれね。
まあ要は命を守る最短距離、
はあ、
まあ、この行動が身についてないっていうことですよね。
そうですね、うん、まあ、避難は地域や自分の置かれている状況、さらには発生した災害によっても大きく異なります。なのでマスターとしては心の防災訓練、これが本当に重要な避難準備行動だと私は考えてます。
でもねマスター、そんなこと言われなくてもいざとなったら災害が起これば避難できるよとおっしゃる方もいらっしゃるんでしょうね。
でもね、やっぱり普段から心得ていないと、心がけていないことは、まあ、過去の災害、いろんなね、ちょっと言いにくいけれども過去の災害時の教訓から考えても、短時間で命を守る行動に移ることにはつながっていないのが現実ですよね。
そうですよね。やっぱり普段できていないことっていうのはね、やっぱり突発に起こった場合には何も結局対処できないというのと同じですよね、やっぱり。
まあちょっと避難という言葉がね当てはまりにくい、まあ、我々マンションに住んでますので、マンションでの避難っていうのも最近クローズアップされています。マンションにいた場合は、さて美穂子さんならどうします、
はい、そうですね、私はマンションではないので想像なんですけど、まあ、マンションだけじゃなくって、日常的に誰か管理している人がいる百貨店とか商業施設、もう同じだと考えたら、施設の管理の人が避難を呼びかけてくれるんだろうなとちょっと甘えちゃうかもしれないです。で、誰かが呼びかけてくれたら避難しようかなっていうところなんですかね。
まあそう、多くの人がそうかもしれませんよね。誰かが避難してくださいというまでは避難しないんじゃないかということですね。まあそれともですね、どこかに避難しなくても心の中でどこか大丈夫だと考えているんじゃないかと。まあ、決して皆さんを、これリスナーさんも煽ってるわけではないんですけどね、
そうですね、でも大丈夫なんかって言われたら、まあ、ちょっと不安なところはありますよ ね、まあ、施設の管理の人が絶対にいて、その方が正しい判断を絶対してくれるのかということになりますから。
そうなんですよ、
他人任せになってしまうというか、どうするだろうな。
まあ、マスター、その質問の仕方がちょっとね、意地悪かなというふうな感じですけど、まあ、答えとしてはね、やっぱり大切なことは事前に考えておくこと、まあ、このことがやっぱり重要じゃないかと、まあ、何もない今のね、こういう、まあ、今はねコロナのあれもありますけど、まあ、平時の間に考えておくという、まあ、こういうことを身につけておくことが大事だということかなと思いますけどね。まあ、
でもね、つくね、大変いい加減な言葉なのですけれども、マスター自身も皆様に強く伝える、まあ、実際答えというのは持ち合わせていないんですよ。私たち25年間もやってきてね、答えがない。それくらい近年の災害は我々の過去の教訓をもう超えてきてしまってる。まあ、新型コロナもその一つだから、自分の身の安全、特に自分の命には自分で責任を持つということなのかなと強く最近感じます。やはりあなたの命、あなたの大切な人の命は、まあ、どこか誰か知らないような人は守ってくれないということですね。だからあなたが考えて行動せなあかんのんちゃうかなとマスターは思っております。
いや、そうですよね。マスター、そう考えると新型コロナ対策も、ね、同じことが言えるかもしれないですね。自分で責任を持つ、マスクをする、手洗いをする、うがいをする、これらって自分でコントロールできる安全対策ですもんね。 その片田先生がおっしゃってます、自分で意思決定する、これがやっぱり大切なんですよね。
まあそうですね、自分でしっかりと決めるということが大事かなと思いますね。まあ、皆さん災難を避けることができるのは、まあ、終わってからね、災難が終わってから助かってよかったなっていう、なんか偶然の喜びを持ってる人が多いんですけれども、実際防災活動っていうのは助かって当たり前という必然というものにしておかなければならないということですよね、つくん。
そうですね、まあ、やっぱり他人任せにせんとね、やっぱり自分で自分に責任を持つという、まあ、このことがやっぱり大事で、まあ、こういうことですよね。
まあ、極端に言うとね、 まあ、ちょっとあのリスナーさんもご立腹されるかもしれませんが、死んでもいいやっていう人もいます。まあ、死んでもいいやという人は他人を巻き込んではいけないということを知っておかなければなりません、ね、自分の命は自分で責任を持ってコントロールする。あなた自身は命を諦めて避難行動を取らなかったとしても、いなくなったあなたを多くの人が貴重な時間を割いて捜索をするということなんですね。やはり自分自身に責任を持っておくこと、これが重要じゃないかなと思いますね。
あの不幸な事故とか事件とかを聞くと悲しくなりますけれども、 その自死、そういうことを聞いても悲しくないけど、それがこう誰かを巻き込んでしまうっていうのが最近耳にすることがあって、すごく悲しかったですね。
まあ、今日マスターもね、思いましたよ。そう、
そうそう、ね、その梅田の方の、ね、事件もね、過去があの、
そうなんですよ、
ね、ということでちょっと他人事やないなと思いましたけど、
ね、いや我々もね、あのいろんな25年間やってきてると、言えば1分前というよりも数秒前ね、数秒前にはどうもなかったのに、数秒後にはとてつもないことが起こっているのを目の当たりにしてきたのが現実なんですよ。だからそういうものを現実的に見てきたから、我々はこうやって25年間も防災活動を続けれたのかなという、まあ、なんかちょっといいようで悪い、悪いようでいいような部分も持ってるんですよね。
本当になんかいつ自分がどこでどうなるかわからないっていう意識、危機感を本当に持ってないといけないなと思って、それは事件事故災害、
ただ怯えすぎても人生面白くないし、やっぱり楽しいという枠の中でその楽しさを極めるためには備えだとか自分の身の守り方っていうのも普段の中でね、言えばコンサートに行きたい、その日までは絶対にコロナにかからないっていう子も今たくさんいますよね。
思ってます、
あのツイッターとか YouTube 見てても書き込みが多いのも私よく見ますので、やっぱりそのような目標を持って、そのためにはもうマスクをがんじがらめにして徹底した手洗い、あのうがいも徹底する、それでもかかってしまったら仕方ないんですけど、それをやらずにして、まあ、言えばコンサート会場の入り口でピッてやられて、あなた37度5分以上ありますか、入れませんって言われたら、むごいよね。
そうですよね、
あやっときゃよかったってなるよりも、やっててよかったってなった方が、いいんじゃないかと私は思います。
そうだ、ね、
ところでやってていいんじゃないかってね、まあ、ちょっと遅れてたからあの言葉突っ込んで悪いけど、明日ね、明日ちゃうわ、今日や、あ今日やからもう終わってるわ。
今日何があったんですか。
もう今日はあれや、何やったっけ、バンバンラジオがね、みんなでしゃがめて遊ぶんですよ。
シェイクアウト訓練。
何でしたっけ、
シェイクアウト訓練。
シェイクアウト訓練。
みんなでしゃがんで遊ぶんですか。
そうです。あれこれね、前日にはっきり言って撮ってるからね。明日どうなるか私知らないんですよ。
私はお家でラジオを聞きながら朝10時しゃがみましたよ。
あ、そう。
はい。
え、しゃがみました？しゃがみましたって。
しゃがみ、テーブルの下で。
なるほど。はい、お前だけはあの14日になってるわけやな、頭は。
そう、当たり前じゃないですか。
ややこしいな。
なるほどな。
もういや、ラジオを聞きながらね、まあ現地に行くのもそうですけれども、お家やどっかお外にいながらもそういう意識を持てるっていうこの機会は非常にありがたいもん
ですよ。ただ問題はね、車で走ってる人が身をかがめてしゃがんで頭守ったらね、事故起こすからね。
ちょっとドライバーの皆さんはね、そうそう、まあ次の機会にしてもら
う。だからね、さっき言ったように考えることっていうのは、シェイクアウトを通して、じゃあ車乗ってたらどうすればいいんだろうか、じゃあこの場に電車に乗ってたらどうしたらいいんだろうかっていうのが、私はシェイクアウト訓練の本来の本質じゃないかと。
そうそう、疑問を持つということね。疑問を持って調べると。
なんで今日つくん遅れてったんやろな、
いろいろ大変なんですよ。
いや
大変やったんですよ、はい、
あ、じゃあところで次回、
次回ね、
なんか今日正常化の偏見って言葉が出ましたけどね。
そうそうそうそう、正常化の偏見、同じ意味ですけど、よく聞くのは正常性バイアスっていうのがあるんですね、それについてちょっとなんか話してみたいかなと、
なんかちらっと耳にしたことがある、
分かりにくかったかな、
キーワードなので、
正常化の偏見なんか言うてもね。
そうそう、
まあまあ昔に ね、あの地下鉄の火災でね、あの人が動かへんっていうのが、まあそこで僕も正常化、正常性バイアスっていうのを知ったんで、まあ、あの来月はね、まあ、そういうことも含めて笑顔でお話ができるようにしたいですね、ということで、はい、
お時間がまいりました。
ありがとうございました。
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 はい、失礼します。